ここからの時間は優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。在宅医療や介護に関する情報をお届けしている番組です。大切な家族が病気で通院できなくなったとき、入院医療や外来医療に次ぐ新たな医療として在宅医療を受ける方が増えている中、どうすれば受けられるのか、どんな症状が対象となるのか、また我が家で暮らすためには日常生活への支援が必要となってまいります。こうした在宅医療や介護をご存じない方も多いのではないでしょうか。病院ではなく自宅で治療を行う在宅医療について、この番組では毎回医療・介護のスペシャリストの方をお招きして、基本から分かりやすくじっくりお伝えしていきます。優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、第5回は在宅医療について病院で相談できる窓口はどこ?というテーマでお話をお聞きしてまいります。早速スペシャリストの方をご紹介いたします。京都倉間口医療センターソーシャルワーカー、そして社会福祉士の森山あゆみさんにお越しいただきました。森山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて森山さん、肩書きである京都倉間口医療センターソーシャルワーカーということなんですけれども、ソーシャルワーカーっていうのはどんなお仕事なんですか？
カタカナの名前でなかなか聞き慣れない職種かと思うんですけれども、
はい、
病院などの保健医療機関で主に福祉に関する相談を受けている、
はい、
専門職になります。病院にかかられる方、ご病気やお怪我をされた方っていうのは、それに伴って、例えば医療費のことですとか介護のことですとか、生活にまつわるいろんな心配事やお困り事が出てこられると思うので、
はい、
そういったことの相談に主に応じさせてもらっています。
あ、そうなんですね。今、社会福祉士にまつわるということで、いろんな相談を聞いていただけるということなんですけれども、実際病院で相談できる窓口ということで、今日はテーマでお話をお聞きしていくわけなんですが、どうしてこういう窓口が必要となってくるんですかね？
そうですね、今ソーシャルワーカーもいろんな保健医療機関にかなり増えてきていると思うんですけれども、
はい、
高齢社会になってきまして、ご高齢の方々が、
はい、
ご病気になられたりすることも多いかと思いますし、高齢の方に限らずですね、今病院の方で入院できる期間なんかもどんどん短くなっています。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
なので、病院の方が、もう退院できますよと言われていても、先ほど申し上げたようないろんなお困りごとが残ったままのご状況のこともあるかと思うので、そういった退院にまつわるご相談の窓口の必要性が高まってきているというような背景も大きいかなと思います。
そうなんですね。そうですよね、確かに入院させてもらえた、でももう大丈夫だから帰ってくださいと言われても、やっぱりご高齢の方にしたら、特に一人暮らしの方って不安ですよね。
そうですね、いろんな背景の方が今いらっしゃると思うので。
そっか、ソーシャルワーカーさんは通常ですと病院のどういう部署にいらっしゃるんですか？
そうですね、病院によって所属している部署の名前っていうのが、
はい、
結構いろいろだと思うんですけれども、
はい、
私がおります京都倉間口医療センターでは、
はい、
私が所属している部署は、
はい、
医療福祉相談室、 がん相談支援室っていう名前だったりするんですけれども、うん、最近多いのは地域医療連携室とか、はい、地域連携室とか
いろんな名前あるんですね、はいはい、今聞いただけでも3つ4つあったような気がするんですけれども
そうですね、そうですね、あとはあの入退院支援室とか、はあ、患者サポートセンターとか
なるほど、はい、どれもそのなんて言うんでしょう、パッと聞いたところ全く違うもののように聞こえてくるんですけれども、ね、
はい、
でもいらっしゃる方々は基本森山さんのようなお仕事をしておられる方がいらっしゃる部門なんですね。そうですね、
はい、病院と地域との、はい、連携の窓口になるような係の方がいらっしゃる部署になるとは思います。
そうですか。念のためもう一度森山さんがいらっしゃる部署教えていただいていいですか。
はい、医療福祉相談室がん相談支援室という名前です。
医療福祉相談室がん、はい、相談支援室、
はい
はい、なるほど。じゃあ京都倉持医療センターの場合はその部門にお尋ねいただくということなんですね、はいはい、ちなみにね、そういった今言っていただいたような患者さんのサポート支援をしていただく場所というのはどこの病院にでもあるんですか。
そうですね、今はおおむねほとんどの病院に、はい、まあ、申し上げたように名称はまちまちではあるかもしれませんが、
はい、
いろんな相談ごとに応じていただける窓口っていうのは終わりだと思います。
あ、そうなんですね。で実際にそういう窓口じゃ見つけました、行きます。で森山さんのようなソーシャルワーカーのお仕事をしておられる方以外にどんな職種の方がいて対応してくださるんでしょうか。
そうですね、先ほど出てきたようなその退院に関わる、はい、ご相談に応じるために、
はい、
最近は退院支援を専門にされるような看護師さんが在籍されているところも大変多いと思います。
あ、じゃあ在宅をするためのその退院支援の看護師さん、
はい、そうですね、
そうなんですね、はい、他にも。
そうですね、あとは事務員の方であったりですとか、はい、それから病院に来られるその入院、されるまでの、ご支援なんかも最近は注目されてきているので、そういった部分では薬剤師さんであったり、はい、栄養士さんであったり、そういった方々も連携部門に在籍されている病院さんもおありのようです。
なんか本当にいろんな職種の方がいてくださる、集まってできる、はい、そういう場所になるんですね。
そうですね、それだけこう地域との橋渡しをする上でいろんな職種の方が必要とされてきているのかなと思います。
じゃあもう各その部門部門のエキスパートの方々が集まって一つのそういう部署が出来上がっているという、
はいはい、
そうですか。なんか心強い部署ですよね、は
い、そうなっていったらいいなと思います
ね。そっか。で、あと在宅医療を希望される方、まあ、たくさんこれからねいらっしゃるんだと思うんですけれども、そういう方にはどんなお手伝いをしていただけるんですか。
そうですね、まずはその在宅で生活をしていただくために、
はい、
まあ、退院であったりもしくは通院中の方にもそういう必要性があるかもしれないんですが、
はい、
お家で過ごしていただくために何が課題であるのか、どんな準備が必要なのかっていうことを患者さんやご家族、それからまあ院内のスタッフであったり地域の関係者の方々とご相談をして、はい、確認していくと思います。でその上で、はい、そのご準備に必要な計画を立てて、で、そのため の, 準備を、まあ、皆さんで進めていくというような流れがおおよそのところかなと思うんですけれども。
そうですね、そっか、やっぱり計画を立てないとなかなかそのじゃあお帰りくださいというわけにはいきませんよね。
そうですね、
じゃあその計画を立てて、でそこでじゃあ、まあ、一人の方が退院をされ在宅医療を受けるためにはどういうところのつながりが必要か。
そうですね、
はい、でまたそのつながりを作るためにはどういうところに連絡を取る、
はいはいはい、
で今度その連絡の取り方とか、
はいはい、
手続きいろんな、ね、ややこしいことも多いと思うんですけれども、はいはい、そのあたりとかもサポートをしていただけるんですか？はい、
そうですね、まあ、介護保険と例えば制度の上で一言で言っても、はい、それからまあ在宅医療をお願いするお医者さんや看護師さんにしても、まあ結構この北区のあたりでもたくさんの、はい、まあ、機関が増えてきているので、まあ、どこにどうこうお願いをしていったらいいかわからないっていうのは、はい、おそらく一般の方皆さんお感じのところだと思いますので、はい、そういった、まあ、ちょっと難しいところ、はい、なかなかこう、取っかかりにくいようなところをお手伝いできればいいかなと思います。
ね、本当にそのまだ実際にそういう場面に出くわしてないとその漠然としてる部分あるんですけれども、はいはい、やはりその医療に関することって、はい、ほんの少し病院に行っただけでもわからない項目とか、はいはい、書類を見せられてもわからないことが ねやはり多いですし、うん、ね、そういうこと詳しくないものにとったらじゃあこれを私たちはどういうふうに処理したらいいかわからない、はい、そういうこともじゃあお手伝いをしていただける。
そうですね、まあ、病院の中で勤めているものとしては、はい、今のお話のようなことが、まあ、結構常のことになってくるんですけれども、ね、はい、まあ、ただ一般の方々にしてみれば、病院にかかるっていうのは言ってみたら非日常的なことだと思うので、うん、そういったことって、まあ、何かにつけ不安を伴うことだと思いますので、はい、そういった不安なことを、まあ、病院の、まあ、一つの窓口でご相談であったり、うん、お手伝いができればいいのかなと思っています。
でもね、そうやって相談させてもらえるだけでもなんとなく気持ち的に落ち着きますよね。はいはいはい、あと今退院の場合をお話しいただいたんですけれども、例えばその病院に入院していなかった、ちょっと体調を崩しました、来ました、でもやっぱり在宅医療がいいんです、どういうふうにしたらいいんだろうというその外来の方に対してもお手伝いっていうのはしていただけるのですか？
そうですね、私どものところでは入院患者さん、外来患者さん、あと、はい、まあ、当院の患者さんだけに限らず、はい、まあ、広く地域の方皆さんのご相談ごとには応じたいと思っていますし、はい、まあ先ほど申し上げたように、まあ、早い段階でご退院いただく場合も多くなってきていますので、やっぱりいろんな課題が外来通院の方にも継続して、抱えていただいているようなところもありますので、はい、入院に限らず外来の方、はい、地域の方にも何かお手伝いできることがあればとは思います。
ね、そうですよね、通院しながらでも、まあまあ、それでもお家にいたいという気持ちを持っておられる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そうですね、でもそれでもやっぱり通院するのもなかなか大変でしょうし、
はいはいはい、
その中でどういうふうにその在宅医療と並行していく、はい、形を取るかというそのアドバイスもしていただける。
そうですね、はいはい、
そうですか、なるほど。今日はこうして京都倉間口医療センターで、ソーシャルワーカーとしてお仕事をしておられる森山さんから、まあ、そのソーシャルワーカーのお仕事はどういうことかとかいろんなお話をお聞きしてきたんですけれども、やっぱり仕事にはやりがいっていうものが、ね、あると思うんですけれども、森山さんにとって仕事のやりがいっていうのはどういうところですか？
そうですね、私は個人的には、結構スポーツとかで言うと、
はい、
個人競技よりも団体競技が好きだったりするんですけれども、
そうなんですね、
はい、よくチーム医療っていう言葉は耳にされるかと思うんですが、
はい、
まあ、今は地域包括ケアっていうものの重要性が、はい、まあ、叫ばれているように、うん、もう地域全体が一人の患者さんやご家族を支える、
はい、
チームだと思っているので、
なるほど、
はい、まあ、そうソーシャルワーカーもそうですが、
はい、
いろんな職種の方、所属の方がそれぞれの役割を果たして、何かしらその患者さん方のこう幸せをこう実現するようなプレーができるっていうことが、大変この仕事のやりがいかなと思っています。
あ、ね、あ、でも今おっしゃったその地域がチームである
はい、
ね、でも受ける側からしたらそんな風に皆さんにサポートしてもらえてると思うと本当に安心感もありますし、はい、すごくほっとしますし、はい、心強いですよね、はい、そっか、じゃあもうその地域の皆さんで、一人の患者さんを守っていく、
はい、
でサポートしていく。
そうですね、まあ、当院なんかもそうですけれども、はい、まあ、一救急病院だけで一人の患者さんをこう支えられる時代ではなくなっているかなと思いますので、
はい、
やはり地域のお医者さんであったり看護師さんであったり、うん、ヘルパーさんであったり、はい、いろんな職種の方のお力を借りて、
はい、
その方々のやはり健康が支えられていくんだなと日々実感するので。
なるほど、かそうですね、ヘルパーさんもやっぱり協力していただく、
はい、
とかそういうところへも森山さんのようなソーシャルワーカーの方が連携を取って、
はい、
この方はこういう状態だからということをつなげていってくださる。
そうですね、生活を支えるこう一助になればいいなと思っています。
なんかそういうお話を聞いているとやっぱりまずはそういうところに相談に行けばいいんだって、そういう安心感がありますよね、
はいはい、
そっか、やっぱりそうやってソーシャルワーカーさんがいらっしゃるところにまあ、分からなくなったとき、困ったとき、在宅医療にするべきか、それにはどういうふうにつなげていくのか分からなかったら、まずはそこに行けばいいという、そんな窓口が今はしっかりともうできている。
そうですね、病院さんにはおそらく、はい、そういったところがあると思いますので、
はい
はい、遠慮なくまずはご相談というところで、はい、お心づもりしていただいたらいいかなと思います。
あ、なるほど、そっか、そうですよね。じゃあ例えば京都倉間口医療センターのその森山さんがいらっしゃるところに、問い合わせとかは基本はもう病院に行ってその窓口に行く感じになるんでしょうか。予約とかまずは何かこういう手段を取ってくださいっていうのはありますか？
そうですね、どうしてもご相談にお時間かかることもあるので事前に、はい、お電話でも直接来室でも結構ですので、
はい、
お時間の約束を取っていただいたら一番確かだとは思うんですが、
はい、
もちろんそれがなくても時間が空いていればご相談には応じられると思いますので。
じゃあご自身のかかりつけの病院であったりこれからこの病院にかかりたいっていうところにまずは問い合わせをして。
そうですね、
で状況を確認して、はい、そういう相談をしたいんだっていうことをしっかり伝えていただく、はいはい、
そうですね、
まずそこが第一歩。
はい、
そっか、じゃあまず自分たちからもアプローチしていって OK ということですね。
はい、はい、
そっか、ありがとうございます。今日は第5回ということで在宅医療について病院で相談できる窓口はどこというテーマで京都倉間口医療センターソーシャルワーカーで社会福祉士の森山あゆみさんにお話をお聞きしてまいりました。森山さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編。次回第6回目は京都市上京歯科医師会中川健人先生と京都市北歯科医師会大川隆久先生をお迎えして歯医者さんと一緒にお家でお口のサポートというテーマでお送りする予定です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。